今日は第1ヨハネの冒頭の部分を見てまいります。1章の1節から4節を拝読してお祈りいたします。ヨハネの手紙第1、1章1節から4節。はじめからあったもの、私たちが聞いたもの、自分の目で見たもの、じっと見つめ、自分の手で触ったもの、すなわち命の言葉について。この命が現れました。御父と共にあり、私たちに現れたこの永遠の命を私たちは見たので証ししてあなた方に伝えます。私たちが見たこと、聞いたことをあなた方にも伝えます。あなた方も私たちと交わりを持つようになるためです。私たちの交わりとは、御父また御子イエス・キリストとの交わりです。これらのことを書き送るのは、私たちの喜びが満ち溢れるためです。天の父様、今夕、ヨハネの手紙を詳しく見てまいります。どうかあなたが、誠のキリストを正しく捉えることができるように、そしてこの書の言葉にありますように、共に主と交わり、主にあって交わり、そして喜びが満ち溢れるように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。キリストの救いが広まるにつれて、だんだんと、その教えについて、世の考えが紛らわしいものとして、入ってきて、そして、信仰を揺るがすように、なってきました。そんな、時代もう使徒ヨハネは、だいぶ年を取っていましたけども、そんな時代にありまして、ヨハネは福音書またこの手紙を、書き送りました。福音書は、前回も見ましたように正しくキリストを捉えて救われるために書き送られましたし、またこのヨハネの一連の手紙は、クリスチャンたちがきちんとキリストを捉えて、信仰生活の祝福のうちに守られ、また正しく信仰を証しすることができるために書き送られました。どんな教えが入ってきたかと言いますと、キリスト教の書物、また歴史の書物では、グノーシス、特別な知識についての哲学、また、マジナリや宗教の考え方が、もともとあったんですけれども、このグノーシスという教えをもとに、それをキリスト教に当てはめた、似て非なるキリスト教が出てきていました。その影響は、実はユダヤ人たちにも先に影響がありまして、 ずいぶん世俗的な、まあ、ユダヤ教徒もいましたし、まあ、考えや世界観にも影響を与えていたという部分もありました。ですから、まあ、そういう関係もありまして、歪んだ、考えをもとに、キリストを取り入れるということが起こっていたのでした。しかしそれは信仰の確信と喜びを破壊し、また救われていると目が開かれていると言いながら実は闇の中を歩ませている教えでした。具体的な内容に入っていく前に、どんな考えかということを少しまとめさせていただきましたので確認いたします。大枠としてまず、世界は思考者、光である、清い、方のおられる、世界、それを天と言いますけども、そして、地上の汚れた世界がそれぞれ、どっちが強いとか弱いとかなく、両方あって、そして世界、地上の世界は、その狭間に置かれていて、悪にも触れるし、善にも触れる、そういう世界としてずっと続いていると、続いてきたというふうに捉えます。そんな中で、グノーシス、思考者、神と言ってもいいでしょうけども、と、一致できる知識があれば、悪に負けずに生きることができる、これが救いと考えます。そして、善と悪が共存しているということについて人間に当てはめまして、人間には神に近い、霊の部分と、そして悪に支配された肉体と、両方あって、そしてこの霊の部分が特別な知識をいただいて呼び覚まされると、その人は良い人になると、神様とつながるものになると、そのためには特別の知識が必要なんだと、そういうふうに一般的に考えていて、それがバビロニアあたりからずっとギリシャあたりまでそれぞれの文化の中でそれぞれの状況に合わせてこの枠組みで世界や人生を考えるというのがグノーシスです。それを日本の社会に当てはめることもできるかなと思います。世の中は移り変わるけども、良いもの悪いものもあって、その中で良いものを取り入れていくために悟りを開いた、高名な人に帰依してそれを習えばいいと、そうすれば心の平安が得られる、そういうふうに日本的にグノーシスを当てはめるとそういうことになりますね。そしてこの枠組みをキリストの救いに当てはめると、このキリストは人間であるけれども、神様の聖なる霊が一時的に宿ったんだというふうに捉えます。 覚醒を受けて、そして素晴らしい働きもしましたけども、しかし、十字架にかかった時に、霊は離れていった、そして、肉体は滅んだ というふうに、キリストの十字架と復活を捉えます。そしてキリストによって、素晴らしい知識を得た人は、それを取り入れて生きればいいと。そうすれば悪の影響を逃れることができると、そういう大変漠然とした教えの中にキリストの福音が取り込まれてしまうということになります。神様は、グノーシスでいう思考者だと、キリストは、覚醒をいただいたものだと、で救いは、キリストと同じように覚醒することだと、しかしまた、この世界はずっと清い、ものと汚れたものが共存していると、そういう中で、良いものの影響を受けて生きることができる、それ、でおしまいという教えになってしまいます。しかも、根拠がないんです。私たちが信じていますキリストが創造者であり神であり、そして悪は滅ぼされるということは否定されます。キリストの十字架の犠牲も否定されます。人の罪については、邪魔なもの以上のものとはなりません。そして、悟りを開いた、覚醒したといっても、それが具体的にどういうことかということは伝えきれないものです。そんな教えが、当時の人たちには受け入れやすかったかもしれませんけども、似て非なる福音となっていました。それは今でもそうですね。イスラム教、これは神様信じていますけども、の救い、そして多くの新興宗教がキリストについて言っていることと似てるんじゃないかと思います。そんな曖昧模糊としたことにならないように、クリスチャンがしっかり確信を持てるように、ヨハネは書き送っています。具体的に内容を見ていきましょう。第一に、キリストは世界の初めからといいますか、世界を作られた永遠の神であるということを、ヨハネは一節で伝えています。初めからあったもの、詳しくはヨハネの福音書の冒頭に書いてあります。ちょっと開いてみましょうか。ヨハネの福音書の一章一節から三節を読みいたします。初めに言葉があった、言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この方は初めに神と共におられた。すべてのものはこの方によって作られた。作られたもので、この方によらずにできたものは一つもなかった。 キリストが創造者であることが明確に記されています。また4節にはこの方に命があったとあり、すべての生きるものの源であることが記されています。そしてその命は光であった、光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝たなかったと。闇を打ち破る、そして滅ぼす権威を持った方であることを聖書ははっきりと告げています。そしてこの方が何かよくわからないけども来られたとか望まれたとか言うんではなくて、実際に人となって来られました。人として来られたこの方キリストをヨハネは目で見て、またじっと調べ触り共に歩んだと証ししています。そして実際に見て経験したことを伝えると証言しています。一節の、後半、最後の部分にこの見て見つめ触ったお方が命の言葉であると伝えて、告げています。命の源であり一切を作り生かしておられる言葉だと、世界の原理であり、また私たちと直接関わりを持たれる方としてヨハネは共に歩みました。二節には私たちに現れたこの永遠の命だと告げています。キリストは今も聖書の言葉として生きて働いておられます。二節で明かしていることは、この方は私たちのところに人となって来られたということです。人となって来られましたけれども、永遠に生きておられ、天地を作られ、そして神であられますから、完全な救いをお与えになります。それは、確かに超自然的な、経験ですけれども、はっきりとした経験です。そしてはっきりと証しし、はっきりと説明できることでした。人たちは3年半、キリストと寝食を共にしました。その上で、あなたは神の子ですと告白いたしました。この方の存在、そして共に歩んだ日々は、彼らの記憶にしっかりと残っていました。ただ一人が幻を見たのではなく、12人、そしてさらに大勢の弟子たちがキリストと共に歩んだのです。これは幻ではありません。疑いようもない事実、出来事でした。 私たち家族においてですね、団らんで語り合っているときに、奥さんや娘、子供たちにですね、あなた本当にここにいるのって目の前にして言えませんね。あなたと歩んだ数年間は幻だったんでしょうかと。幻じゃないです。確かに特別な経験でしたけども、あやふやなものではありません。自分が経験したことを忘れることができない。記憶として残っています。そして、彼らは、この幾多の経験の中で、はっきりと明かしし、また、このことはどうだったかって質問されたらですね、話してなくても思い出して語ることができることです。実際に体験したからです。イエス様がなさったもう数えきれない奇跡を彼らは目撃しました。自分たち自身もイエス様の奇跡に預かりました。嵐を鎮めていただき、また、ペテロは、姑を癒していただきました。湖の上を歩かせていただきました。沈みそうになった時に助け上げてもらいました。また、この方が天におられる父と語り合っておられること、神々しい姿に変えられたことも体験しました。主が語られる通りに祈りが答えられ、罪が清められ、病が癒され、嵐が静まり、死者が蘇るのを彼らは見ました。そして、キリストがあらかじめ告げられた通りに、苦しみに向かわれ、そして十字架にかかられ、葬られ、蘇られたもの、ことを彼らは目撃しました。蘇った体にも彼らは触ったのです。蘇られたイエス様が自分の前で共に食事をされたことも見ました。そしてこれらが聖書の予言の通りであることを証ししています。数千年かけて約束されたことが事実起こりました。そして数えきれない方たちが目撃し、またその技に預かったんです。そして体験した人たちはそれを実際に起こったこととして生きている限り明かすることができました。決して想像したのでもなく、作った話でもなかったんです。その点で、私は特別な知識を受けましたというグノーシスとは全然違います。そして3節4節には、この救いが、信仰が、証言を通し、そして記された聖書を通して、信じるすべての人に広がるという、実際にこの救いがもたらせるということを、クリスチャンたちは共有していました。人たちは、人々に明かしするために経験しました。 その聖書の言葉が伝えられ、そして信じるときに、確かに弟子たちと、イエス様と触れ合う経験はできなかったんですけども、キリストを信じる者に約束された救い、清め、そして救いに伴う愛や喜びや希望、それらが聞いて信じた人々も同じ祝福として救いをいただいていったんです。どうしてか、それは弟子たちがイエス様を信じてイエス様と交わりを持ったように、弟子たちを通してキリストを信じた人たちもキリストに会ったことがなくても同じ交わりに預かっているからです。それは人間を通して伝えられますけども、しかしいただいた交わりはキリストとの結びつき、神との結びつきでした。ペテロの手紙の第一にその印が明かしされています。一章開いていただけますか。一章八節九節、あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今は見ていないけれども信じており、言葉に尽くせない栄に満ちた喜びに踊っています。あなた方が信仰の結果である魂の救いを得ているからです。すべての人が罪の闇の中に歩んでいましたけれども、この闇の世界に来られたキリストが光をもたらし救いをもたらされました。それは永遠の命と呼ばれます。それは命が少し変わるわけでなく全く新しく変わります。永遠に生きておられる主と結びついて、いつまでも共に生きる交わりをいただきます。神様に罪を犯したために交わりが断たれていましたけれども、キリストの十字架によって一切の罪が神様によって許され、神を宿したものとして生まれました。今キリストは見えませんけれども、キリストが送られた聖霊と、そして聖霊によって記された聖書が同じように救いをもたらし世界に広がっていきました。これは私たちの考えから出てきたものではありません。神様が歴史の中で実際に介入され与えてくださって、また今も与え続けている祝福であり救いです。私たちがさまざまな紛らわしい教えから、誤った教えから守られる道は、弟子たちが証ししている通りに、言い換えれば聖書が証ししている通りにこの方を信じることです。その時に聖書に語られた通りのことが起こります。聖書が告げていることはもう随所にありますけども、キリストについてピリピリとの手紙の2章の13節から16節、 すいません、まず、6節から、11節を読みいたしましょう。フィリピ2章6節から、11節。キリストは神の御姿であられるのに、神としてのあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿をとり、人間と同じようになられました。人としての姿をもって現れ、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名を与えられました。それはイエスの名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての舌がイエス・キリストは主ですと告白して、父なる神に栄光を期するためです。13節から。神は御子のままにあなた方のうちに働いて、志を立てさせ、ことを行わせてくださる方です。すべてのことを不平を言わずに、疑わずに行いなさい。それはあなた方が非難されるところのない重心なものとなり、また曲がった邪悪な世代のただ中にあって傷のない神の子供となり、命の言葉をしっかり握り、彼らの間で世の光として輝くためです。私たちのうちに与えられた救いはこのように確かなものです。人が考えたものではなく、神が与えて、そして実現してくださるものです。天のお父様、どうか私たちが、聖書が伝えている聖書の言葉、キリストの救いを、まっすぐ受け止め、明かしできるようにどうか導いてください。イエスの名前によってお祈りいたします。